聖書箇所、詩編23編1節から6節、タイトル、生き返らせてくださる羊飼いなる創造主、宮地先生よりメッセージいただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。なんか私が変なものを持ってきてですね、何だろうと思われたかもしれませんけど、まあ、メッセージの途中に使いますのでですね、その場では静かにいてくれるかなと思いますね、はい。今日の御言葉はですね、回復させてくださる創造主ということで、詩編から共に学んでみたいと思います。今日ですね、詩編23編ですけども、では共にお読みしたいと思います。レジュメの裏の方にありますので、読んでみたいと思います。の主は私の羊飼い、私には足りないものはありません。主は私を青々と草の生い茂った牧場に連れて行き、また水辺に伴って行こわせてくださいます。主は私の魂に命を与え、主の御心にかなった道に導いてくださいます。たとえ死の危険のあるところを歩いても、私は少しも恐れません。あなたがいつも共にいてくださるからです。あなたは私を守り導いてくださいます。あなたは敵の面前で私のためにご馳走を用意し、主の戦士として頭に油を注いでくださいます。私の胸はもういっぱいです。生きている限り主の恵みと慈しみは私の上にあり続けます。私はいつまでも主のおそばで暮らします。一言お祈りさせていただきます。天地も作られた創造主様、今日も私たちここに集めてくださってありがとうございます。九州では大雨が降り、予想もできないようなたくさんの被害を受けられた方々がたくさんいらっしゃいます。この私たちの生きているこの地上では本当に予想ができないこととかたくさんあり、そしてその被害に巻き込まれることもあります。でも私たちには揺り動かされないあなたの御言葉を許してくださいましたから、ありがとうございます。主よ、どうぞこの時間もあなたの御言葉に私たちの心を据えて歩む時間になることができますように助け導いてください。この時もあなたにお委ねして、愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アメン。まあ、今週ですね、九州ではすごく大きな雨が降りました。私も九州の出身ですので、また被害地域に友達がいましたので大丈夫ですかということで LINE を送りましたですね。そうすると、自分の家は大丈夫だったけれどもということで、自分の家の前の橋が流されてしまった、その写真を送ってくれました。その友達ですね、橋を挟んで向こうの集落に行けなくなっちゃったということだったですね。ですから本当にいろんな大変な被害があるんだなということを見ることができます。また九州でですね、その熊本に地震が起きましたけれども、その時に働いたクリスチャンのボランティアのチームが、そろそろその働きを終えようかなと思ってたそうなんですけれども、また今回この災害が起こってですね、彼らはまた言葉ではなかなか伝道しませんけれども、キリストというその直帰を着てですね、ただ直帰を着てただ言葉を話さずに、この一生懸命そのボランティアをするんですけども、彼らはもう一回動かなくちゃいけないんだなということで動き出している姿を見ることができました。この世の中いろんなことでいろんな騒動があったり、いろんなことが起こったりして揺り動かされるこの世の中になったんだなと思いますけれども、私たちいつもですね、揺り動かされない主の御言葉に心を据えて歩んでいきたいなというふうに思います。先々週から3週間前からですね、詩編23編からいろんな御言葉をこう学んでいますけれども、普通は2日経ってしまえば、説教の内容を忘れてしまうとですね、3日経てばタイトルを忘れ、4日経てば何があったんだ、誰が話したんだろうですね、そのこともすっかり忘れてしまうそうですけれどもですね、皆さんいかがでしょうか。先週誰が話したかなどんな内容だったかなですね、忘れるのが当たり前かもしれませんけれども、少し復習をしてからですね、今日の3節に行きたいなと思います。23編の1節ではですね、ダビデが自分も羊飼いだったですけれども、主は私の羊飼いだとそう告白をしている姿を見ることができました。またその素晴らしい羊飼いの導きには足りないものがない、つまり欠けがない、失敗がない、主の導きには失敗がないんだということを学びました。2節では主が緑の牧場に連れて行っていてくださいますよですね。でも羊はいろんな条件があってですね、不安が取られなかったり、またいろんな寄生虫の問題がなくならないと横になることができませんよ、人間私たちもいろんな問題がありますけれども、 また寄生虫のようにですね、心の中にブーンと入ってくるいろんな問題がありますけれども、それを取り除いていただかないとですね、そこの緑の牧場にゆっくり伏すことはできませんよ、まあ、そのためには羊飼いが必要ですよという話が2節でありました、まあ、今日の御言葉は3節ですね。3節の前半の部分にこう書かれています。主は私の魂に命を与えとこう書かれていますですね。まあ、新改訳では私の魂を生き返らせですね。あと NIV の英語の聖書では He refreshes my soul ですね。私のことを新しくしてくださるとかですね。あとは ESV というのは面白いですね。He restores my soul。私の魂を奪い返してくださる方がいらっしゃるんだ。そんな表現で語っています。まあでもこの3節ですね。ちょっと見てみると、主は私の魂に命を与え、命を与えると書かれていますから、ああいいな、なんか肯定的だな、素晴らしいなと思いますけれども、でもちょっと反対に考えてみると、主が私の魂にを生き返らせなければいけない、私の魂に命を与えなくちゃいけない状況があるんだ。まあ、簡単に言うと、魂が死んでしまうような、魂が辛くなるようなそういう状況があるんだということを見ることができます。もし私たちの魂が死ぬような辛い場面がなかったり、もしくは本当に苦しい生き返らせていただくようなそのような場面がなかったら、多分ここはなかったと思いますね。主はただ命を与える、まあその辛いことはないですよね、そういうところで話が終わってしまうかもしれませんけれども、ダビデは主は私の魂に命を与えるとこう書かれています。ですから反対に考えてみると、ダビデは死ぬほど自分の魂が死ぬほど辛い時があったんだなということを見ることができます。魂が乾いてしまうんだな、そういうことがあるんだなということを見ることができます。まあ、皆さんもいかがでしょうか。クリスチャンになっていつも自分の心の中から泉がいっぱい湧き出て、ああよかった、いつもニコニコ、そういうことばっかりでしょうか。それともなんか魂が死んでしまうような、魂が乾いてしまうような大変な状況に置かれる方が多いでしょうか。まあ、皆さんもそう聞かれると、あの時は辛かったなとかですね、今も辛いな、魂が生きているようで死んでいるような自分の姿があるんだな、そういうことを時々思われるかもしれません。まあ、この詩篇の23篇を書いたダビデもそのような状況でした。まあ、自分が尊敬してそのサウルの王様に追われて命を奪われる、命をまあ取られるような、そのような状況で逃げ回っていたダビデさんの姿がありました。まあ、身も心も疲れ切っている、そんなダビデさんの姿もあると思います。またダビデは自分自身も罪を犯しました。バテシェバさんと姦淫をして罪を犯して、自分にこういう姿があるんだ、自分の罪に唖然として、魂が生きていく、ニコニコして生きていくよりはどうすればいいんだろう、どうしたらいいんだろう。まあ、ダビデさんはですね、クリスチャンでありましたけども、賛美隊を24時間作って24時間ずっと賛美させるぐらい素晴らしいクリスチャンでした。まあ、24時間賛美隊を作って賛美したらどれだけいいでしょうか。いいと思いますか、それとも疲れると思いますか。まあ、なんか天国に行ったらずっとそのことが続きますけどもですね、ダビデさんはその賛美隊を作って24時間ずっと主の素晴らしさを、こんだけ素晴らしいんだ、こんなに素晴らしいんだということを、まあ賛美していった、そんなに素晴らしいダビデさんですけれども、サウルの王様に追われて命を追われたり、もしくは自分の中にある罪の問題からどうすればいいんだろう、落ち込んだり絶望感を抱いたり、また人生一体何なんだろう、そういう無力感、脱力感を持ったり、虚しさを感じたり、そんなしている姿を見ることができます。この23編だけではなくて、42編の11節にはこういうふうに自分の本当の姿を主に対して、まあなんていうんですかね、自分の心境を吐露している場面を見ることができます。42編の11節にこういうふうにダビデは自分自身で言っています。私の魂はどうしてうなだれているのだ、どうして思い乱れているんだ、そう言っています。自分の魂に対して、なんで自分の魂はこんなにうなだれているんですか、落ち込んでいるんですか、絶望しているんですか、無力になっているんですか、どうして思い乱れているんですか、そうダビデは主の前で告白をしています。ですから、あんだけ素晴らしいダビデさんも主の前で、どうしてこんなに落ち込んでいるんだろう、どうしてこんな絶望のシチュエーションがあるんだろう、どうして絶望の淵に追いやられるんだろう、どうしてこんな落ち込みがあるんだろう、 そういうことを正直に主の前で話しています。まあこのうなだれているという言葉の元々の聖書の言葉を見てみると、投げ出されたんですね。なんでこんなに私が投げ出されているんだろう、イエス様を信じているにもかかわらずなんでこんなに放置されているんだろう、捨てられたかのように生活しているんだろう、どうしてですかとこう訴えている姿を見ることができます。皆さんもそうだと思います。皆さんの中でこのイエス様を信じてからずっとここまで、まあ、何年信仰生活をされたか分かりませんけれども、24時間ずっと嬉しかった、ずっと良かったという方いらっしゃいますでしょうか。誰も手を挙げませんその反対にクリスチャンになってからなんでこんなようになっちゃったんだろう、絶望の淵に行ったり、時には投げ出されたかのように、創造主を信じているにもかかわらずこんな投げ出されたような思いになった方どれだけいらっしゃいますでしょうか。もうみんなですね、はい、もう手を挙げなくても目はピカピカとこうそうですよってですね、もうレーザーが出るかのような目でこう見てくださっていますから、誰でもそのようなシチュエーションがあります。まあ周りからクリスチャンになると周りから高い倫理観を持っている人間だと思われがちですね。クリスチャンになるとクリスチャンはそんなことしないだろう、でも自分の中にはそうしてしまった自分の姿があったり、こういう悩みがあったり、こういう問題がある、でも周りに言うとクリスチャンなのなんでって言われるかと思ってなかなか言えない、自分の中で悶々としている方々もいらっしゃると思います。まあ私も実はそうでした。高校3年生で親の離婚の問題が来て大学に行ったわけですけれども、私のこの離婚の問題を知ってるのは私の行ってた教会のセルリーダーしか知りませんでした。セルリーダー、まあ小グループのリーダーだけですね。まあ一緒にご飯を食べていた寮の友達にも言いませんでしたし、また大学で実は宣教チームがなかったから宣教チームを作ろうと言って5人ぐらいクリスチャン集めて宣教チーム、伝道チームを作ったんです。キリスト教のなんていうんですか、そのサークル、その人たちにも言えませんでした。クリスチャンの私がこんな問題を抱えていて親が離婚しています、離婚の危機にありますよと言ったら、みんながクリスチャンなのにそんなことが起こるのと言うかもしれない、プラスこんなことを言ってしまうと未信者にとってはクリスチャンの中で離婚するなんてと思われると思って言えなかったんですね。4年間ずっと言えなかったです。ずっと言えなかった。知ってるのは小グループのリーダーだけ。まあ、毎週私火曜日に雨が降っても嵐が降っても雪が降っても行きましたけども、そこでずっとこうですこうです、その一人、まあ、二人リーダーにしか言えなかった事実があります。まあ、その時今日の御言葉みたいに本当に投げ出されたかのような状況だったですね。投げ出されたかのような、誰か助けてくれないかな、でも言えないし、そういう状況にありました。まあ、皆さんもそうだと思います。いろんなシチュエーションの中で時には投げ出されたかのように、もしくはなんでこんな難しいことが、どうしてこんな困難なことが起こるんだろう、どうしてなんだろう、魂が生かされるはずなのになんでクリスチャンになってこんな死にかけているんだろう、そういう時があるかもしれません。クリスチャン誰でも倒れて、そして霊的なジレンマですね。どうしてこんなことになるんだろう、もどかしさ、挫折感を味わうことが誰でもあります。まあ、クリスチャン今はニコニコしていますけど、実はニコニコしている人の方が心の中にたくさんの問題を抱えていたり、まあ、いろんな問題を抱えていて誰にも言えないシチュエーションがあります。皆さん横の方ちょっと見ていただけますか。寝ている方は覗いて、はい、ニコニコしている方いらっしゃると思いますけれども、そういう方ほど実は心の中にいろんな苦しみを持っています。ここに来てニコニコニコおはようございます、また来週ねニコニコしていますけど、実は心の中に大変なものを持っています。じゃあもう一回皆さんちょっとニコニコしたその横の顔を見ていただけますか。ニコニコしてるけど大変だねとこう一声かけていただけますでしょうかね。ニコニコしてるけど大変だね、はい、大変だね、はい、大変だね、はい、みんなニコニコしていますし、ここに来て元気そうに振る舞いますけど、実はみんなその問題を抱えています。大変だね、大変です。他の人にとってはそんな小さいことと思うかもしれませんけど、本人にとっては大きな問題です。挫折を味わうような、絶望の淵にあるようなそういう問題です。まあ外から見たら絶頂期を言っているような人こそ大きな問題を抱えている姿を見ることができます。まあじゃあなぜクリスチャンは倒れることが あるんでしょうか。いろんな原因があると思いますけれども、一つ目はですね、この詩編では人間を羊にこう例えていますから、羊を例えにして考えるならばですね、羊がこう倒れてしまうシチュエーションがあります。それは毛が多すぎる時ですね。毛が多すぎる、ちょっと今日やっとこの人を連れてきましたね、はい、これはバザーで買いました、はい、マレがもうもうちゃんと言って、マレのものです。今マレちゃんが今ですね、母子礼拝室で私のところ指さしていますけれども、はい、羊が倒れるシチュエーションがあるんですね。ちょっと借りますね、ごめんなさい、借りますね、はいはい、羊ちゃんが倒れるシチュエーションがあるんです。毛が多い時ですね。なんででしょうか。毛が多いとそのままずっと歩いていると、その地面にあるいろんなゴミを毛が吸い取ってしまうんですね。毛がこの中に入って、毛の中にいろんなゴミとか草の根とかいろんないらないもの、羊にとっていらないですけども、歩いているその毛の中にどんどんどんどんどんどんどんどん入っていって、羊さんは自分でコントロールができなくなってポンとこう転んでしまう、そういうシチュエーションを見ることができます。まあ私たち人間も同じかもしれません。自分に必要なものじゃないですけども、これも惜しい、あれも惜しい、またこういう目で見なくちゃいけない、人様なりに生きなくちゃいけない、そういうことでいろんなことで自分の中にそういうものを吸い付けてしまうことがあります。人の目から見たらどうなるんだろう、本当は大切なのは主がどう見ておられるかなんですけども、人から見たら世の中の価値はどうなんだろう、人並みに、ああだこうしなくちゃいけない、ああしなくちゃいけない、こう歩まなくちゃ、そんなに必要じゃないものであっても私たちがどんどんどんどん自分の中に入れてしまうことがあります。そうするとその重みでパタンと倒れてしまう時があると思います。何か自分を満足させようというよりは他の人を満足させよう、そう歩む時に倒れてしまう時もあります。また反対に羊さんが柔らかいところをですね、楽なところをこう歩んでいく時があるんですけども、まあ羊さんが何て言うんですか、山を越え谷を越え、そういういろんな試練をこう越えていく羊は強いんですけども、まあ優しいところ、気楽なところ、試練がないところを歩んでいる羊さんは一回転ぶと激しく転びます。一回も転んだことがないですから、どうやって転んで倒れるんだろう、わからないんです。ですから、まあ、クリスチャンの中で、まあ、そんな訓練はしなくてもいい、そんな難しいところは避けて通ろうと思って歩んでいると、一回転ぶと大きく転んでしまう姿を見ることができます。まあ、日本のことわざにも、可愛い子には旅をさせろと言いますけれども、時には訓練が必要だと思います。御言葉を通して訓練が必要。自分のいろんなところをこう削っていったり、また時には御言葉を通して訓練させてもらったり、そういうことが必要かなと思います。またこの他にもいろんな理由で羊さんは倒れたり、しますですね。いろんな理由でこの羊さんはいろんな倒れたりします。皆さんも思うときにいろんな理由で倒れたなということがあるかもしれません。でももっと大切なのは、倒れた後この羊さんどうなるんでしょうか。実は羊さんですね、倒れるということは致命傷になるんですね。羊さんは一回倒れたらこうなってしまうと自分で起き上がることができません。そうするとだんだんだんだんお腹の中にガスが溜まって、早ければ3時間ぐらいで死んでしまいます。で、倒れるということは死ぬか生きるかのその瀬戸際から死ぬ方に一歩倒れてしまうということを見ることができます。ですから、まあ倒れてしまって自分で起きようとするとバタバタバタバタっとするとかわいそうなことですけれども、その地面に触れているとこの皮膚がだんだんだんだん剥げてきて血がだんだん出てくるんですね。ですからちょっとかわいそうですけど、倒れたその羊が一生懸命起き上がろうとしているとだんだんだんだんだん血がこう羊の毛に広がっていく姿を見ることができます。皮がむけて、皮膚がむけて、なんとかしてもう本当に死に物狂いですね、死に物狂いで起き上がろう、血を流しながらも起き上がろうとするその羊の姿を見ることができます。でも残念ながら羊さん自分で起き上がることはできません。こうなってしまったら最後3時間、早ければ3時間、天気のいい日でも半日以内には死んでしまうんですね。それを知っているからこそ羊さんを何とかしてここから抜け出そうと思って一生懸命やりますけれども、自分が傷を負うだけでなかなか起き上がることができません。ですから羊飼いにとってはこの羊がとっても大切なんです。倒れたかどうか、 ちゃんと生きてるかどうかがとっても大切なんです。ですから羊飼いはどっかに移動すると必ず羊の数を数えたり全部いるか確認するんですね。一匹でもいなくなるとその羊3時間以内に死ぬかもしれない、そう思いますから、必ず羊飼いは移動したりどっかに行ったりすると羊がちゃんとやってるかな、その様子をきっちりと見るんです。その様子が実は聖書の中にも出てきています。ルカの15章の4節から6節までには99匹の羊を置いて1匹の羊を探していくイエス様の姿を見ることができます。まあ、私この羊について研究する前は1匹ぐらいいいじゃないかと思ってたんです。1匹ぐらい、99匹生きればいいじゃないか、なんで1匹そこまで探しに行くんだろう、なんかどっかに自分勝手に行って戻ってくれば1匹また戻ってくるでしょうと思ってたんですけど、実はこの1匹どっかでもし倒れていたら3時間以内に死んでしまう、命が危ない、そんな状況ですから、イエス様はそのことをよくご存知で、99匹は健康大丈夫、1匹もしそのままにしていたら死んでしまうかもしれないと思って、そういう思い必死になって探しに行っているその姿を見ることができます。イエス様はその羊が1匹いなくなるということは、もしかしたらこういうふうになってしまってて死にゆく運命かもしれない、だからイエス様はその1匹を探しに行こうと思って必死になって99匹を横に置いて探しに行っているその姿を見ることができます。実はイエス様も同じ心なんです。健康な人よりも弱い人に向かって心を砕いてくださっています。イエス様はいつも弱い人たちの一緒にいてくださいました。倒れた人たちと一緒にいてくださいました。なんででしょうか。私たちも倒れて自分でなかなか起き上がられない、なんでこんな状況にあるんだろう、必死にこうもがきますけども、もっと傷ついて、もっと痛みが増えて、もっと傷が増えて、ああもうあかん、そういう状況になってるのをイエス様よくご存知で、皆さん今もしこの中で倒れていらっしゃる方いらっしゃいますでしょうか。ここまではいかなくてもこうじゃない、こうなってる方々大変だ、クリスチャンになってハッピーだと思ってたのにこうなってしまった、つらい、大変だ、でも羊飼いなる創造主様はそういう私たちを探しておられます。創造主はいろんな形で苦しみに遭う人たちに出会いますけれども、最終的なメッセージはあなたたちを回復させてあげるよ、私たちを回復させてあげるよというのが最終的なメッセージです。まあ、イスラエル民族の聖書を見てみるとですね、いろんな形でこう辛いところを通りました、またいろんな形で裁きを受けました。でもエレミアを見てみると、エレミアは最後にあなたたちは回復をするんだよということをエレミアを通して主は語っておられます。またペテロもイエス様を裏切る、三度イエス様知らないというそのペテロに向かってイエス様は何と言ったか ご存知でしょうか。ペテロ、お前は裏切るね、お前は裏切る者だ、お前はもう倒れたね、さようならじゃなくて、あなたの信仰がなくならないように祈っています、回復するように祈っていますとペテロさんに語っているイエス様の姿を見ることができます。実はその姿は一番最初からあったんですね。創世記の3章の9節見てみると、アダムさんとイブさんが罪を犯しました、クリスチャンとして滅びました、そこから這い上がられない、どうすればいいんだろう、その姿がありました。その中で創造主はお前は勝手に上がってこい、這い上がってこいとは言われなかったですね。あなたはどこにいるんですか、あなたはどこにいるんですか、 Where are you? Where are you? あなたはどこにいるんですか、つまりあなたそこにいるの知ってますよ、私がそこにいるの知ってますよ、見つけていますよ、そういうメッセージを送ってくださっている姿を見ることができます。ですから私たちいろんなクリスチャン生活の中でいろんな辛さ、大変さ思います。倒れた、傷ついた、でもイエス様は実はそういう私たちを探しておられます、そして抱きしめたいと思っておられます。たとえ私たちがいろんな試練の中にあったり、またいろんな弱さのゆえに時にはイエス様を裏切ったようなことをするかもしれません、でも創造主様は私たちを探しておられます。このままだったら私たちは死んでしまうからです。このままの状態で私たち生きることはできません。 ですからある方が言いました。肉体的に疲れれば休みが必要です。でもクリスチャンとして疲れた場合には充電が必要ですと言いました。充電が必要です。休むことじゃない。充電が必要です。霊的な充電が必要ですとこう誰かが言いました。ある方は疲れました。大変です。じゃあもう教会休みます。礼拝休みます。もちろん肉体的にはそこで癒されるかもしれません。でも実際そこから離れていくとだんだんだんだん自分の思いが自分の心が主から離れていく姿を見ることができます。ですから辛ければ辛いほど主の前に出ていく必要があると思います。そうするときに主が私たちをこうやって傷ついた地を見ながらも抱きしめてくださいます。よく来たねって知ってるよく知ってるよと主は言ってくださいます。もし皆さんの中でいろんな大変な状況の中にある方々また辛いなんかなんでクリスチャンでこんなことになっちゃったんだろう、なんでこんな辛いことがあるんだろう思われる方いらっしゃるかもしれませんけども、主は私たちに注目してくださっています。一言お願いいたします。恵み深い天皇お父様、今日の日をありがとうございます。私たちクリスチャンになって最初はとっても嬉しかった日々がありました。救われたんだ。でも歩む中でいろんな状況の中で辛い状況、大変な状況、またダビデさんのように見捨てられたようなまた辛い状況に置かれる時があります。でもダビデはそのことを知って、それでもなお創造主様は私の魂を生き返らせてくださる方なんだ、私の魂に命を与えてくださる方なんだとそう告白をしていました。私たちもクリスチャンとして歩みながら魂が死んでいるかのような、またよくわからないような、何も感じれないような時にはもう辛くてその信仰を捨てたくなるような時があるかもしれません。でもそういう私たちにイエス様は創造主様は注目してくださっています。なぜならばそのままで歩むならば羊のようにジタバタしながらまさにもっと傷つき、また自滅の道を歩んでしまうからです。主をどうぞ私たちそのことを知っているがゆえに主のもとに歩んでいく、辛くても大変だからその時こそ主はどう語っておられるんだろう、主の身元に近づいていくようなものになることができますので、助け導いてください。私たちいろんな思いで歩んでいます。あなたが全てをご存知です。主をどうぞ主の御胸に抱かれてそこで魂の救いをいただく、また回復をいただく私たちになることができますので、どうぞ助け導いてください。